皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2009年4月21日、明日をアースデーに控えて、鴨川のハーモニクスライフセンターからお届けしています。しとしとしとね、雨が降っている音聞こえますでしょうか。恵みの雨です。鴨川ではですね、早くも田植えが済んでいますよ。早いところはもう田植えが済んでいますし、ほとんどの田んぼには水がなみなみと張られて、そして、田植えを待っている状態です。私たち山の上の棚田はこれから梅雨入りをしてですね、梅雨でたっぷり水が溜まってからの田植えなんで、昔の暦通りなんですよ。私たちは6月の中頃か末にかけて田植えをするんですけどね。でも平野部の灌漑用水のあるところではですね、もう田植えが済んでいて、実は鴨川は日本で一番田植えとそれから稲刈りが早い地域なんですね。さて、昨日久しぶりに韓国から戻ってきました。4月の15日から19日まで、韓国のソウルでミサイル防衛に反対し軍拡競争を止める国際会議第17回目のね、その会議に参加してきました。役割は通訳ということだったんですけどね、本当にもう難しくて、私あまりその軍事用語とかわからないもんですから、しどろもどろになりながら一生懸命やりました。日本の参加者の方がね、専門家が多くて、すいません、これは何て言うんですかとか言うとすぐ助けてもらったりしながら、結構和気あいあいとして、通訳をしてきました。そして昨日は東京アースデー、あ、一昨日ですか、19日戻ってすぐね、アースデーから報告をしましたけれども、アースデーで東京平和映画祭、東京ピースフィルムクラブのブースをやってきました。でその後ですね、前北さんのサステナっていう事務所があるんですね。前北美也子さんたちがやっている、NGO や NPO のためのクリエイティブ集団サステナっていうね、代々木公園のすぐそばにあるんですが、そこの事務所で、緑の子供たち1000人を、2011年の統一地方選挙で立候補させようというプロジェクトの第1回目の話し合いが持たれました。これは何かと言いますとですね、4年に1回統一地方選挙というのがあるんです。今度は2011年、今から2年後ですね。この時にですね、20代といっても被選挙権があるのは25歳からですから、25歳から39歳ぐらいまでの若者をですね、1000人、日本中で育てて、送り込む、議会に送り込む、立候補させるという運動をやろうと思ってます。でこれは政治運動というよりはむしろですね、環境アクションとしてやりたいと思ってます。選挙運動は植林です。ひたすら植林で、もう、間もなく発表しますけれども、皆さんにね、どんぐりを集めて苗木を作るっていうのを呼びかけようと思ってます。これは2、3日のうちに私のこのブログとか、あるいは前北さんのブログやポッドキャストや、まさきさんのホームページなどなどで、賛同した人たちの口コミでですね、やっていこうと思ってます。で選挙運動は本当に、木を育て植えること、これ一本ですね。木を植えるところがないところではね、ビーチクリーンアップなんかでもいいのかもしれません。ともかく環境を守るアクションを2011年に向けて始めていきたいっていう、その話し合いが持たれました。そして明日なんですけどね、今日のブログのテーマは明日の菊池由美、元気いっぱい菊池由美セミナーっていうのがね、ずっと連続でやってて、明日が最終回なんですけれども、明日は私の本当に今一番大事にしているテーマ、ラブ&ピースですね。で明日は911を中心にしっかり映像を見せながら、この4回の中では一番ハードなというか、でもみんながね、あったかい気持ちになって勇気を持って帰れるような話をしたいと思ってます。明日の会場は、幡ヶ谷、京王新線の幡ヶ谷駅から歩いて5分ぐらいの女性協会、城の西と書いて女性協会で午後7時からです。それでですね、その次の日がからなんとですね、ワークショップが始まります。ハーモニクスライフセンターで、毎年恒例の、ワークショップが、来年じゃない、2009年度はあさって23日から始まります。でね、私はね、このワークショップをね、本当に みんなに受けてほしいと思ってるんですね。それはなぜかというと、これを受けるとですね、命への信頼が生まれる。自分の体がなんてよくできていて、その自信が出るっていうのはどういうことかっていうとね、自分を信じることですよね。自分の命に対する信用が生まれるんですよ。でそれが一番大きいことだなと思っていて、命っていうのは本当に絶えず、よくなろうよくなろうって、今私も喉が痛いと、ね、変な声してますよね。そうするとなんかこう痰が出たりとか、あるいはもしウイルスとかついていたならば、熱を出して晴らして、熱を出してそのウイルスを閉じ込める。それによって治していくっていうね、もう絶えずね、本当に体はいつもいつも良い方向に向かって絶えず働いているんですね。そのことに気がつくと、本当にもうセンスオブワンダー、体の奇跡ミラクルに一瞬一瞬喜ぶわけですよね。朝目が覚めても嬉しいし、排泄があっても嬉しいし、何があっても嬉しい、頭が痛くても嬉しい、嬉しいっていうのは、その自分の体ちゃんと反応してちゃんと教えてくれてるっていう意味でね、その命の声を聞けるようになるし、命に対するすごい信頼が生まれるんですね。で私、人よりも忙しいと思うんですよ。やってるプロジェクトとか行く場所とかすごい移動も多いし、畑ここでの、ね、子供たちもいるし、ご飯作ったりっていうこともやってる、そういういろんなことを疲れないでどうやってこなしてるのかっていうと、それはですね、本当いつも自分の体、自分の命っていうのの声をこう聞いてるんですね。でやっぱケアしてるんですね、常に常に。でそういうそのやり方、どんな風にやれば日常生活の中でそれができるのかっていうのは、やっぱり普段そういうことを無視してる人にはなかなか身につかないので、ワークショップでしっかり伝えてですね、練習して、でそういうのを日常の一部にしてほしいんですね。そのハーモニクスヒーリングって私たちが呼んでいる、その即食動作感、呼吸から食べ物からいろんなものですね、そういうのを自分のものにしてほしいなって思ってるんです。それで、この鴨川のね、とっても環境のいいところで3日間にわたって、なんとローフード三昧ですよ。3日間、ローフードだけを食べながらやれるっていう、そういう贅沢なワークショップでもあります。そしてその翌日は、26日大阪に飛びます。大阪のアースデー、これもですね、すごいんですよ。浜寺公園で朝から夕方までびっしりやって、私は午後2時にステージでトークをします。でその後夜もですね、まだまだイベントがあって、今度は心斎橋の若松っていうところで、ローフードを食べながら私のローフードの話を聞く会、お食事とお話とついて3000円です。でこちらもほとんどいっぱいで、あと4名だけ枠があります。よかったら来てください。でその次なんですけれども、また、続きますね。5月3日、石川で公演します。これは私、石川はねすごい久しぶりなんで、すごい楽しみにしてるんですけど、金沢ってすごく綺麗じゃないですか。あの町で、講演会があります。球場の会がやってくれるんですが、輝け球場許すな会見というので、オバマ政権のアメリカはどうなるかというので私が話をさせてもらいます。5月3日日曜日、こちらは石川県文教会館ホールというところで、私の話す時間は2時です。2時からですね。はい、講演をさせてもらいます。でその日じゃない、その翌日ですね、石川県金沢のすぐそばの、なんていうところだったっけな、すごく楽しいお店があるんですよ。5月の3日の名前忘れちゃった、書いてないんですけども、後でまたアップしますが、ライブハウスみたいなところで、ローフードの話をします。それもね、詳細が決まったらアップしますね。ということでね、全然それはまだ続きますね。8日からは沖縄です。8とそれから11、8がローフード、11がマシュー君でお話をするんですね。で沖縄に行って、この間の沖縄の会がとても評判が良かったので、アンコール公演ということになりました。本当にね、たくさんの人がローフードを取り入れてすごい健康になってるんですよ。それ嬉しくてね、やっぱり嬉しいことをやるのがもう平和活動だなって最近そう思うんですよね。ということで、今隣で マシュー君を訳してるのかな、森田源さんを呼び込みたいと思います。こんにちは、源さん。忙しそうですね。なんか最近ほとんど畑にも出ないで、なんかずっとコンピューターに向かってる源さんがいるんですが、大丈夫ですか？
もういろいろ締め切りが迫っておりまして、いろいろ重なっちゃいましたね。
何の締め切りなんですか、ちなみに？源さんは今何やってんの？
まあ、やっと、まあ締め切りが、っていうか3つ重なっちゃったんですね、
はい、
まあ、ずっとこれは去年からつながってる一つ一番大きなのは、このマシュー君のいわゆるマシューブック2っていうね、マシューブック1がもう出てるんですけども、数年前にその2ですね、これはあの新しい時代への啓示とい う, まあタイトルはまだ決定してませんけど、これは英文 の, その訳ですけども、それがなんとね、マシブック1の2倍ぐらい量があるんですよ。でしかもすごい内容と言って僕はいいですね、読んでて本当にもうこれは素晴らしいなと思うと同時にですね、非常に難解でしたね、言ってることが難しい何言ってんだろうっていうの、
それが難しくて、あまりにも難しいから、
そう
あれですよね、それを説明してもらうためにわざわざアメリカに行ってきたんですよね。
そうなんですよ。
ということでね、もう源さんは今もう魔食一色なんですけどもね。
それとね、それと、まあ、先週ブログにアップしましたけども、また今度魔食のメッセージが定期的にね、送られてくるのがちょっと重なってきちゃったもんですから、それは後に回すわけいかないので、
そうですね、
それを
今起きてることについてマシュー君がいろんなこと言ってくれるんですよ ね,
そうですね、
今の世の中の変化についてね、でそれは森田源のブログというので、読むことができるので、多分これを聞いてる方の中にもね、ファンの人が多いかと思うんですけどね、
そうこうしてるうちに今度はね、アネモネっていう雑誌がね、これは、まあ、スピリチュアル系っていうのかな、それのから依頼がありまして、原稿の、マシュー君のことで、なんですけども、なかなかその難しい内容なんですよね、聞いてきたこういうことを書いてくださいっていう僕に言ってきたんですけども、
死んだらどこ行くのとか、そういう話
ですよ。そうなんです
よ、ね、そんなの源ちゃんが分かるわけないじゃない、なん
か どこに行くのでしょうかとかね宇宙の仕組みはどうなってるんでしょうかとかさ、そんなの僕答えられるわけないじゃない、
知らないよね、
しょうがないからね、マシュー君のお母さんのスージさんに、こういうあれが来てるんだけども、ちょっとマシュー君に頼んで、ちょっと触りだけでもね
聞いてちょうだいって言ったわけね、
聞いてちょうだい言った、そうしたらね、そのもうすぐね使うかなんかね、記事がそのまま記事になってきちゃったんだよ。
そうね、すごいすごいよね。
まあだから本当に姉もね、に宛てにですね、じかじかマシュー君から記事が
来ちゃったのね、
来ちゃったんですよね。これ著作権どうなんだろうね。
マシュー君いないからいいんじゃないか。
まあともかくそれをまあ やったりね、それと今は何て言ってもね、もう畑はもう どんどんもう花が咲いちゃうしね、まあ、塔が立って やらなきゃいけないし、
田んぼの黒切りもしなきゃいけないね、
種も撒いてないし、畑は何にもやってないしね、もう
どうしようね。
でしかもですね、まだ家の修理が直ってないという、
そうそう、
トイレをやりっぱなし、トイレを今作ってるんですけども、コンパストトイレを、 それ実はこの 2,3 時間コンクリートを今やって、今大変な騒ぎでやってるんですけど、
そうなの、っていうのは23日からここでワークショップがあるんだよ、源ちゃんは知ってる？なんかそれ忘れてたでしょ。
忘れてない。
そうか、
なん
か
忘れてないけども、ほら、
なんて書いてきたらまだ、いや、やっぱトイレがプライオリティだと思うんだけど、トイレがプライオリティだと思うんだけど、
だってこれ本もだってもう締め切り去年の9月なんだよ、締め切り
は。そうか、それはそれは
ひどい話だよ、ね、
そこまで遅れてんだからもういいじゃないです
か。いやでもね、これはね、僕何としても早くね、皆さん読んでもらいたいの、
びっくりするよね、
興奮もあるし、今の時代ね、でやっぱりいろいろ迷ってる人が多いと思うんだね、でこれを読めばね、なんていうかな、本当にそれはもう確実にっていうわけいかないけれども、相当に心のね、迷いというかな、混乱というかな、が取れるんじゃないか、で特にほら、よく聞くけども、最近うつの人、
多いね、
ね、まあ、これはちょっとまた違う解決法はね、僕らあるけども、でもまたスピリチュアルな意味でね、 うん、こういうことを知るっていうことで随分解決になるんじゃないかと思ってる
んだ、うん、なるほどね、
うんうん、でその鬱なことなんだけども、うん、話は急に変わるんだけども
鬱、うん、はい、
僕はその職によってね、うん、相当解決するんじゃないかと思ってるの
思うよ、
うん、
もちろん
鬱は特にやっぱりこれホルモン系の問題なんだね、
うん、
でホルモン系の問題っていうのは、まあ、内臓の問題内臓のバランスが崩れるっていうことだとは私どもは思ってるわけですね。でその内臓のバランス崩れ を治すのはもちろんいろいろあるんですけれどもいわゆるヒーリングということですけれども何しろ手っ取り早いのは食を正すというかね
変える、
うん、食べ物をホルモンのバランスを元に戻すような簡単な食、
うんうん、
それが本当にあのローフード。
そう具体的にはローがすごいよ
ね すごく、うんうん、いいと思う、
うん、
だから特にこういう精神的な問題を抱えている方にはぜひやってもらいたいね。簡単なのは
ね
お金かかんないし
朝ごはん
絶対もう薬なんかやっちゃダメ、
うん、ということでねそのハーモニクスヒーリングっていうのを私さっきちょっと言ったんだけどもこのワークショップの魅力を一言で言うと私は命への信頼を取り戻すことだと思ってるんですよ。自分の自信を取り戻すんですよ、
うん、
この私はこれを知っちゃったと知った後と知る前で何が変わったかっていうと自分とかその命というものに対するすごい信頼が生まれたのね。こんなにうまくいってるんだっていうね自分の命を再発見する喜びっていうのかな奇跡っていうのかなそういうのが分かっちゃったからこう病気とかいろんな症状とか起きた時の受け止め方が全然違うんですよね、
うん、それはね、うん、
やっとやったって感じの、
うん、それはね、うん、あのほんの些細なことでも、うん、自分がやったことでそれが結果明らかに自分の体の変化あるいは精神的な変化といい意味のね、
うん、
変化として現れることですそれが自信になるんだよね。
そうなんです。
その積み重ねなんだよね。
そうです。
でも逆に言えば、うん、いかに我々は、ね、そうでないようにつまり自分の生命力あるいはパワーなりその免疫力なりそういうものは全くないような風に我々は教育され洗脳されてそういうの外のものいわゆる薬とか、うんいろんなシステムとか
病院とかねお医者さんとかね
に頼るように、うん、
なってますね。
それはそういうことね、うん、我々は全然無力なんだっていうふうに思い込まされてるわけだ。
そう
ずっとこのもう数千年にわたってね
そのためにものすごいお金がかかってるわけでしょ。
でしかもディストラクションっていう言葉があるんじゃない、
うん、
今日ちょっとねその言葉パッと出てきたんだけどもディストラクトっていうのは本来ある道を外す、
うんうん、外れちゃうことね、うん、
ディストラクション
ディストラクトトラクトっていうのは道ですからディスっていうのはそこからアウェイってことですよね、
うん、
道から外れたことディストラクションっていうことが
考えてみるとこの世の中はね、
うん、
あまりにもこのディストラクションする物事、うん、あるいは物商品で溢れてるよ ね、
うん、
そうね。もうテレビ見ればもうディストラクションしかないよ、
うん、ディストラクションのオンパレードあれがそれが宣伝だ何もいらない
でそれはある意味ではその苦しみ、うん、痛み変異を逃れるためのものだよね。逃避なんだ。そういうものをみんな喜んで、まあ一番手っ取り早いのはタバコ、
うん、
お酒
ね、うん、
それが進めば麻薬になるね、
うん、
でも
あと薬もそうじゃない鎮痛剤、う
ん、ほとんどその今の薬処方薬ねというのは症状を抑えるこれはディストラクションだよ。
そう病気治してるわけじゃないからね、
うん
うん、そうなんだよね。
うん、いかにこういう本当に偽りの嘘の世界っていうかなに僕らは生きてるかと愕然とするよね、
うん、そうだね、
うん、
だからねもうハーモニクスヒーリングのセミナーでね教えることっていうのは、まあ、3日間かけてバッチリそういう自分の体が信号を送ってきた人の時に何ができるかどういう手当てができるかそれをもう知ってるだけでね本当に違うんだよね。もう何も不安がないじゃない私とかゲンさんとかはさ、うん、
エンパワーメント
ね、エンパワーメント一人一人へのね一人一人へのエンパワーメントなんですよね、うん、もう命に対する信頼を取り戻すワークショップぜひあの参加してみてください。5月はもういっぱいなんですね。でも4月はねキャンセルが出たんですよ。だからあと2人、うん、あと2人ぐらいあの参加できそうなんで、
うん余裕ある方ね、
4月の23日、ね、木曜日ですけれども 3時15分までに、安房鴨川駅ジャスコ前に集合してください、そこからお迎えに行きますので、いや
送迎サービスがつきます
そういうことですね。で今回からはね、去年の後半から少しずつ取り入れてきたローフードをもう全部ロー、うん、合宿中は完全ローにしたいと思ってます、うん、ということなので、お楽しみに。うちの玄米のローのね、なんて言うんでしょう、それもちょっとお料理今回やってみよう、あの生玄米、うん、にも挑戦しようと思ってるんでね、お楽しみにしてください、
はい、
はい、ということで、今日もですね、ポッドキャスト雨の鴨川から送ってますけれども、まあ本当鴨川はいいとこですよ本当にね。ここに帰ってくると、安心します。でもね、私は地球上どこにいても安心してるんです。あのなんていうのかな、この地球が自分の家だっていう感じがして、本当韓国に行ってもどこに行ってもここが自分の家だっていう、その愛おしい気持ちがあるんですね。で、そういう気持ちになれたことっていうのと、私の命への信頼が芽生えたというね、このワークショップすごくつながってるんですね、それでは、東京の皆様、明日、明日ですけれども、幡ヶ谷にあります城西教会でお会いできたら嬉しいです。明日の夜7時から、私は6時ぐらいには行っているので、早く来てゆっくり喋りたいとかいう人は早めに来てください。それではまた。